はい、4月25日木曜日17時になりました。木曜の陣チャンプルのお時間でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします、本日のお相手はもう今週末はオリジンライブです。トモキと、
はい、夏はね、股間がね痒くなる。あれが深夜と、
はい、劇団音から秋山ひとみです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
わかるー。いやちょっと待って、いやこれね、
はい、
俺はこ今回こう、はい、意見を言いたくて、
はい、
このワードを出したんですけど、
はい、
その前にトモキがわかるってことは、
はい、
そうなる。
最近ずっと書いてます。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、いたんだ。
いやだからなんでかなと思って、なんか最近別になんかなんだろう、普通になんか
30代になった途端にってこと。
いやいや気づいたらポリポリしてるから、なんでかなと思って。
日中、
日中もいや常に、
だから無意識のうちにってことでしょ。
はい、
冬は違うでしょ。
冬は冬でこの乾燥とかだろうなと思ってはなんとなく分かってたんですけど、うん、この暑くなってきた時期に本当にハッって気づいたら股間に手をやってて、ポリポリしてるから、なんでかなって思った時に CM で、デリケンヤ
センサー
って言ってたから、これかってなってしまって。
あ、そうなんだ。いやこれね、僕が言いたいのはね、僕は痒くなったことないんですよ、
はい、
ただあの CM 見て、
はい、
あんなポジティブに、
はい、
さも当たり前のようにね、
はい、
夏は股間が痒くなると、しかもこれは男限定みたいな感じを受ける、
まあ男性が
なんっていうぐらいの、
もう
すげえ元気じゃん。
逆に痒くならないとダメなんかなぐらいの勢いのあるさな。
まあだから あの CM 見てたら、あ、男性は全員痒いもんなんだと。
だよね、で、うん、昨日たまたま営業で一緒だった時に、
はい、
この夏は股間が痒くなるって俺が歌ってたから、
はい、
あ、男性ってでもそうなんですよねみたいになったから、いや待てと、俺は、あ、今ラジオでも言いますけど、ないと。本当に
みんながみんな痒くなるわけではないと。
そうそうそう、逆に痒くなる人ってなんだろうって話をしてたの、
はい、
まあ、だから蒸れるんじゃないですかとか、
そう、多分それだ
と毛深いんじゃないですかとか、
あとプラス、内地本土は湿度が高いし、多分沖縄と風もないし、だからなんかなって思いながら今日ね。
まあ、あとは肌が弱いとかもあるじゃないですか。汗もできるできないってやっぱ違うじゃないですか。
あ、なるほど。
俺めっちゃできたんですよ昔。
この話をしようとしてる時にトモキが分かるってな
ってちょっと気まずいではありますよね。
気まずいではあります。いたんだと思って
仲間だと思って分かるって言ったらシアさん違いますみたいな。
なんか最近多いなと。
あ、
これ失礼な話でした、
はい、
お風呂は入ってる。
入ってますよ。
じゃあやっぱりなんかそのあれか、群れか、
これって
多分日中っていうよりはもうこの夕方から夜にかけてじゃないですか。もう一日行動してんのとか。
ああ、お風呂入る直前というか、それこそ蒸れて汗かいて着替える前みたいな感じ
とかじゃないですか。
一度汗もかいたけどちょっと乾いた状態とか
な。これってパンツによって変わるとかじゃないですか。男性陣ってパンツの種類いっぱいあるじゃないですか。ボクサーパンツとか、
トランクス、
ブリーフまで。やっぱ今はあれさ、
ブーメラン、
ブーメラン
ブーメランつけてるっていう、
なんかイメージボクサーパンツの方がぴったりしてて、トランクスはもうなんかスカスカみたいな、
はい、
う
ん、当たってますよ。朝トーン
だったら今は夏はスカスカな方が風通しがいいんじゃないの。
あ、これもね、あ、ちなみに僕は、うん、ボクサーなんです、
はいはい、
あ、僕トランクスなんですよ。
嘘でしょ。
あ、じゃあ関係ないんだ。トランクスの方が風通し良さそうだけどなと思って。
トランクス、
これって何が違う。やっぱ締め付ける、
締め付け感が違います。僕はあのグイグイ食い込んでくる感じ嫌いなんですよ。締め付けられる感じ。
逆に、
はい、
逆にだよ、
うん、
あの M1 グランプリで笑い飯さんもネタにしてましたけど、
はいはいはい、
チンポジの位置っつうのが、
はい、
トランクスはすんごい難しいんですよ。
そうですかね。
え、難しくない？
こればっかりは分からんな。
ボクサーパンツだと、
うん、
もうピタっていったら、
うんうん、まあ、そうですよ。
本当にジップロックではないけど、うん、ピタってもう
新鮮かや、新鮮保存
ピタッとされるじゃないですか。あれでもう、うん、この位置っていうのが決められちゃうじゃないですか、
うんうんうん、決められますよ。
そう、僕多分同じところにずっとその留まっとくのができないというか。
おなんかもう芸人たる言葉だな。同じ場所にとどまってられねえ。
ボクサーパンツって、まあ、言ったら最近というか、
うん、
じゃないですか、まあ、ここ10年とかのね、じゃないですか、うん、その前までは言ったらみんな、まあ、小学生はブリーフでちょっと大人になってきて思春期になったらトランクスぐらいじゃないですか、
はいはい、
だったら、うん、 トランクスの方が言ったら主流というか、
うんうんうん、
多分最初に通る道じゃないですか、
最初に
ブリーフからの。
ただね、俺も一度ボクサーにすると戻れないんだよね、もう、
俺一回なったというか持ってもいるんですよ、何着か、
うん、
履いてたんですけど、やっぱもう履いてる時にずっとこうこう直してる、
はいはい、
このなんていうんですかね、一回
ピタッて食い込むというかね、分かる、
歩いてたりとか普通に行動してたら上にグググググって上がってくるじゃないですか、はいはい、もうあれが嫌いで、あれをこうペンペン直してるのがもうあーってなっちゃうというか、それでムズムズしてかゆいしみたいなのもあるし、
多分トモキはあの太もも太いでしょ結構。
僕太もも結構細いんですよ。
細い？
僕下半身細いんですよ。
要は筋肉がモリモリな人は多分グググって上がっていくと思うけど、歩くたびに。もう
私もでも多分女性のスパッツとか、
はい、
ガードルと同じ、まあもうちょっと柔らかい、あれ緩いかもしれないですけど。
ちなみにガードルとは何なんですか？
ガードルはうーん、まあなんか引き締めみたいな、この太ももぐらいまでのな、まあスパッツのもっとなんか強制の下着みたいな。
ガードルってあの SM 嬢が履いてるようなあのエロいやつ
じゃ
ない
？ガーターベルトでしょ、
あれガーターか。
ガーターベルトとガードルは違うんだよね。
あ、違うんすか。
違う、
もう同じもんだと思ってました、
ね、違うはず。 スパッツは言ったら高学生が履くなんかの黒の、
あのあれでしょ、スパッツはあの俺なんかもたまに履くようなやつでしょ、
ピッチピチのやつですよね。
ピッチピチのやつでしょ。
それはバスケやってたから履いてました、うん、
バスケ部とかが、
まあ、あれはスポーツ用のってことでしょ、は
い、パンパンの下に履いてちょっと見えたらかっこいいやつだろ。
まあ女子は逆に見せない人もいますけど、一部だけとか二部だけとかいっぱいあるから、けどガードルはまあ補正下着みたいな感じかな、お尻とかをキュッてあげたりとか、
あ、はいはい、ちょっときしめつけてね。
そうそうそうそうそう、
これが苦手な人もいる、
ね、私は苦手ですね、気持ち悪くなるあれ履いてると。でもやっぱ履いた方がいいよと言われる、年齢的にも。
やっぱ人によってもありますからね。え、ちなみになんですけど、これ聞いたら怒られるかもしれんけど、その女性の皆さんはどうなんですかね、
下着。
いや夏は股間がかゆくなるのかな。
あ、でもそういう CM やってますよ。
え、女性も、
うん、デリケートゾーンのあの、
え、聞いたことないけど、
やってるやってる。あんなに大っぴらにかゆくなると歌ってないけど、うん、女性のデリケートゾーンのなんかかゆみの CM もありますよ。
それこそだからデリケアエムズのエムズは多分メンズのエムズじゃないんじゃないですかね、多分。
デリケアで多分女性用もありますよ、
ね、はい、デリケアエムズのあの、あーはいはい、あれメンズとも読むね、確かに英語で表記してたら、
うん、デリケートゾーンのかゆみにデリケアっつって CM やってないですか。
やってるやってる、
女性用のやつ。
そうそうそう、あれ多分元々は女性用なんじゃないですかね。
そうそう
そう、
あ、そうなの。
それで男性用のエムズが出たけど、男性用のって言っても、いや、きっしょってなるじゃないですか。
まあまあ、確かに、確かに。
あんなに、だって、オープンに堂々と女性は股間が痒くなるって歌われたら、ちょっと男性陣引きません。
引きますよ。ただでも俺は思ったよ、もし付き合い始めのカップルが、ね、一緒にテレビ見て、デイジ好きな人だけど、この CM 見て、あ、男の人って痒くなるんだ、どうなんだろうって、ハテナがつくと、やっぱ今後の付き合いにも支障が出てくるじゃん、なんか。付き合い始めのハテナって結構大きくなるからね、なんか聞けないこと
かゆくなるのって、
うん、かゆくなるの、そんなことないよって俺だから今日言いたかったっていうのあるんだけど、
別にかゆくは、
かゆくならない人は別にかゆくならないで、普通に書くこともないじゃないですか。僕普通にかゆくなったらもう書くっていう、
ごめんね、そうだね、はい、俺ごめんね、俺本当にもう別に見下してたわけじゃない。俺単純にかゆくなるっていうのが俺の中ですっごいもう
ちょっと恥ずかしい、
恥ずかしいダメなことみたいな。だから今トモキが当たり前のように言ってるのもちょっと
すごいなみたいな、
ちょっとねすごいなって思ってから聞いてたから、確かにかゆくなるは別にな、病気でもない。
昔は多分それで
いいことなんだよ、
あんな CM を大々的にやらない、恥ずかしい部分だったりとかしたから、なんか俺だけかなとか、病気好きかなと思ったのが、そうそうそう、まあ、薬の開発だったりとか、ああいう CM とかで、ね、なんかこうオープンになったから、あ、俺だけじゃないんだ、別に、ね、うんうん、市販で薬が買えるんだみたいな、
まあまあまあ、
っていうね、グマのアリゾさんから頭の考え方、中学生みたいな、
え、嘘。
まあでも大人になったらそれこそそうじゃないですか、いろんな知識だったりとか、あ、お前もみたいな話になったら、あ、自分だけじゃないんだってなったら、だんだんオープンになりません？
いや、なんかね、俺こういうところはね、オープンに絶対できないんだよね、なんかちょっと。
保健体育の授業もうちょっとやった方がいいんじゃないですか。
なんか私のあんまり共有したくないことってある、
はい、あ、まあまあ、はい、でも 友達同士とも私話さないですよ、そういう話はあんまり。
まあまあなあ、うん、痒くなるのと
か。でも別に話すことでもないかなっては僕は思ってたんで。
ただ今こんなって言われたら普通に公共の電波に乗せて言えるぐらい
別
に、
当
たり前のこと。
病気じゃないからさ、
う
ん
う
ん、
そうだよ、
なんかね、そういう病気だったら言わないかもしれないけど、うん、病気ではないし。
でもなんでだろうね、やっぱりこれは今までのあれがあるな、その、あ、股間が痒くなるってことは病気ってこと以外。
いやいや、まあそのイメージは正直ありました。
あ、あるよね、そうね、
ありました。
まあでも時代だよね、うん、親が、うん、親がそういうこと言うもんじゃありませんみたいな、うん、恥ずかしいこと言うもんじゃありませんみたいなことを多分どっかで言われてたら、うん、多分言わないだろうし、うんうん、家でも結構オープンに話してる人とかって、うん、ね、やっぱ
いるもんね、
いるから。
うちだって、うちの家ではそのやっぱドラマのキスシーンとか出てもみんな黙っちゃうぐらいの、
ああ、はいはい、
もうちょっとそんなの話もできませんみたいな、親とそんな話したことないしみたいな。
うちもないな、付き合う付き合わないとかも言わないもん。
でも人によってはさ、親と相当深く喋る人もいるよね。
いるいるいる。
これ聞いた時に俺すげえなって言ったもんね。
だからもうなんかね、言ったら彼氏彼女と付き合った時にそういう、ね、うん、深い話までとかする、
全部伝えてて、あ、でもこんな時はこんなしなさいよって、うん、なんかさすごいよね。
うちは全然なかったな。だから多分あんまりこう、ね、こう大人になってから言った、うん、まあ、言ったら周りで下ネタとか言われても私は反応がしきれない。
あ、
どうリアクションしていいかがわからないとか、
そうそうそう、笑えない、笑、もうなんか笑えもしないし、なんか自分から言うのもあんまないかな。だから友達とかでも、いや女子同士とかだと結構変な話、うん、ね、この彼氏の話、彼氏とのそういう話を友達同士でする人とかもいるわけ。
いますよ、それ
いるでしょ、
はい、
もう私の周りにそういう人がいないから、
はい、
だから自分もだから周りから言わないし、周りも言わないし、
環境だよ、環境、
環境だよな、環境。だって女性の方がすんごいいっぱい話してるって聞くもんね、
うん、
逆に、
まあ、言ったらなんか査定するじゃないかとか、うん、あるじゃないですか、うん、
男性は意外に言わないよね、
意外にその
言われてるイメージあるかもしれないけど言わないよね、うん、結構言わない、
相手のことの話はしないですね、別にね、
しないよね、なんか自分のそのね相手をそういう目で見られるのが嫌みたいな。
あ、でもそれはあるかもしれないですよね、男性は。
それだったら女性はすごいよね、やっぱこの子供を守るって本能があるかもしれないよな。あ、なんか要は男に対してこんなこんなっていっぱいいろんなこと言えるってことは、
うん、あ、まあ、ちゃんと強くなるというか、
なんていうの、いいオスが欲しいみたいな。
あ、まあまあまあ、だから情報交換してるみたいな感じ。あ、いやでも言え、うん、ないな。
なんかオープニングから
何の話して
る、何の話、もう
股間が痒くなる話から。
からよ。
だって始まって1分で僕男は、うんうん、夏は股間が痒くなるでも、うん、その話しかしてんかったから、
うん、いやいやいや、
思わず時計見て、あ、まだ2分なんだって思いながらすげえ話してんなと思って、うん、
まあまあ、ね、レシアさんの、ね、うん、一つのなんか謎というかが、
まあね、聞けましたよ、
はっきり、すっきり、ともきが痒くなるっていうこともね、う
ん、先週はしし、うんうん、シアさんはその謎を解明するためにお休みいただいてたんです
け
ど、どこへモンゴル行ってたんだっけ、
ウランバートルに、
ウランバートルのメンバーに聞いてた、
いるんだ、向こうにもいるの、メンバー、
そちらはどうなのと、
モンゴル支部があるんだ、劇団、
あっちはあっちでもう長年伝わる役
所、まあしかもね、あっちはね、あっちの方が暑そうだからな、大変そうだな、でもなんか通気性は良さそうですね、
だだっ広いじゃ牧草が広がってるわけだから、あれはやっぱ
平原にね、
うん、あれはやっぱいいですよ、
いや大事なのは風通しだな、
うん、まあそうだな、
風通しだ、
今回伝えたいのは風通
し、風通しだ、うん、はい、え、ともきがなんだ、
いやもうだからもう今週末
ライブか、
うんうんうん、
あさって、
うん、トップバッターでしょ、
トップバッターです、
え、
あ、だから先月俺オーディションになっちゃったんですよ、先月のライブの点数が 59.95 だったんです、
うん、
多分初めて
今60点以下だとオーディションなんですよ、来月のライブ出られるかどうかが、
えっていうのを今や、まあ、2年ぐらいかな、
そんなにやってないんじゃない、
1年ちょっとぐらいやってて
59.95 点だったんですよ、
はい、ピンになって半年でオーディションに落ちるっていう、
オーディションは受かったんでしょ、
あ、でオーディションに一旦落ちて その今月のこの明後日のライブまでの間にこの事務所内オーディションをして過半数を取らないとその月ライブ出れないっていう、 これね、僕トリオを組むもう半年前ぐらいにもそのシステムがあったんですよ、
うん、あ、そんななるんだ。
オーディション方式を取ったんですよ、
うん、
へ
え。 5年前6年前ぐらいですかね、そのトリオを組む。その時も芸歴4年目か5年目ぐらいにして後輩もでき始めて、俺 2,3 ヶ月ライブに出れないみたいな時期ありましたからね。
へ、
本気でその時期やめてやろうかなって思うぐらいちょっとやさぐれてましたね。
こんなのあるんだね、びっくりしました。
前のオーディションの時は、うん、その事務所内オーディションじゃなくて、うん、この起承転結の月一の定期ライブの1週前にあのネクストライブっていう若手だけのライブ、起承転結みたいなのにもじってなんかやってたんで、何だったかな、なんか一応やってて、そこにこの4組ぐらいいて、
うん、
でその4組のうち、このライブでも投票して1位2位が本ライブ出れると。で前の月の本ライブこの G3 の下2組がそこに落ちるみたいなので、
うん、
全然この
入れ替え
オーディションライブから上がれなくて、若手と一緒に新人と一緒にオーディションライブをして上がれなくてみたいな。もう定期ライブ俺が上で音響やってるの何回かありますね。
あ、そうなの。
はい、もうだからやめようかなって思っててその時、
まあ、そして確かにな、モチベーションがな難しいですな、
はい、いや月一の定期ライブでネタかけて、うん、でこう活動していくっていう、事務所に入って毎日稽古してみたいな、うんうん、ライブに向けてで 4,5 年してライブ出れないってやるってなって、うん、なんだこれってなって、もうなんか自分がやりたいことができないなってなってやめようかなって思ってる時に、その取り組もうぜってなって取り組んだんです。
あ、そういうことだったの。
へ
ー。もうだ、そのオーディションライブもちょっとどうなんだっていう話が出て、したらそれに出てたその新人の方が先に2組ぐらい辞めて、で結局まあ人数的にもまあ本ライブ出れる人数だから、オーディションライブ1回辞めるかってなった後もそんなパッとしなくてみたいなのがあって、どうしようって迷ってる時にもうその取り組もうぜってなって取りを組んで、したらそこから一気にポンポンって1位になったりとかがあって、最初は調子良かったんですけどね、それも徐々に下火になり、まあ、またやりたいこともできたんでピンに戻り、半年でまたオーディションに落ちる、
繰り返すね。ちなみに今回はどうなの、はい、来あさって
出れますよ。
その事務所内オーディション無事通りました。
これってさ、事務所内オーディションって誰が見るの。
は芸人のメンバーが
で、メンバーが見てどうやって決めるの。
うちのオーディションの方式が、この新人が入ってきた時に3ヶ月まあその裏方をしながら、毎週ネタ見せをして3ヶ月目にこのオーディションやるのと同じシステムでやってるんですけど、声の大きさとか声の出し方を10点で、内容、このネタの内容を10点で、演技10点で、30点満点で投票してみんな見て、それの 75% の点数を取れなければ、デビューできない、
うん、
みんながじゃ書くの。
そうです、すみません、
もう見てるみんなが、
はい、あ、このライブに出てるメンバーが
何名かだけじゃなくて、選ばれし6名とかじゃなくて、みんなが決める
の。だから30点満点の20人いたら600点満点のうち、そういうの 75% だから460何点かな、400点とかそれぐらいか。
これ逆にも後輩とかも関係なくですね。
あ、もうライブに出てるメンバーが。
は
ー、オーディションに僕は先月もオーディションですってなって、今月入ってすぐぐらいからそのネタ見せの時に一緒にネタ見せとしてオーディションやって、あの時は23名いたのかな、660点だったんでマックスが、でこの合格ラインが490何点6点だったかなぐらいになってたので、まあ一応みんながまず俺がオーディションに落ちたので大爆笑になったんです、うん、あの先月のライブ終わりの反省会で、うん、嘘だろってなって、したらまあその後いろいろあって、この僕だけオーディションになったんです、
うん、
でやった時に、まあ一応ね、一応もう声も出るし、
うん、
技術もあるし、うん、演技もできるし、
う
ん、とかっていうので、
そうだよね、
ほぼほぼ満点は取れたので、640何点だったかな、660点満点の、なんかまあオーディション史上一番点数取ったんじゃね。いやそりゃそうだろっていう、
まあ、な
11年目だぞっつって
あ、シビアスな。
ようやく、まあ、そんなねライブも今週末ということで、うん、
はい、ありますので、うん、僕がそのオーディションに通ったネタをぜひ見に来てほしいなっていう、はい、ご予約受付中ということでございます。はい、一旦 CM 行きまして、はい、またメールツイキャスト、うん、ツイキャストも今日たくさんいただいておりますので紹介していきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いて、メールお待ちしております。トモキバイアスロンドンマイもお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM なんか
78.4MHz ツッツッツッツッツッツ
ッツッ
ツッツッツッツッツッツ
ッツッツヒートが、うん、本当 CM もう開ける3秒前ぐらいにジブリ店行ってきたなんてい
う、もっと前から喋ったよ。ちゃんとそう、
まあ、だから
今県立沖縄県立美術館、うん、博物館のなんだっけ、おみおこおおなんだっけ、沖
ミュ、
沖ミュ、はいのね、
沖縄ミュージアム、
ジブリの大博覧会やってるんですけど、うん、行ってきました。よかったよ。
いや、だからいいなと思って行きたいなとは思ってますけどね。
まあ、でもやっぱ子供が多かったですね、夏休みなん で結構大きいもの、猫バスに乗れるんですよ、
うん、
ま、本物、
本物というか、まあ本物、うん、で
ちゃんとふかふかしてました。
してた、してた。三鷹の森にもあるんだけど、あれ大人は乗れないわけ、うん、三鷹の森美術館の方は。で沖縄のやつは大人も乗れて、特に順番とかもないから入って写真撮っていいですよみたいな感じ で入って、
だからあれはちょっと、あ、いいなと思って、猫バスの行き先もちゃんと沖縄になって、
輪が反対になってるみたいな。でだし、なんか結構その大きい展示物みたいなのもあるんだけど、最初はこのポスター、どっちかっていうとなんか制作物、
はいはい、
前は前原画展で来てた時があったんですよ、
はい、
であれはもうなんかこう宮崎駿さんとか絵が描いてあるこの、うん、
ラフ画とかね、
そうそうそうそう、うん、これからだんだんこういう風に絵になっていくんですよっていうのをやってたんだけど、今回のはこのポスター、こ宣伝するためにはこのなんだっけな、タイトル と、
はい、
キャッチコピーと宣伝かなみたいな感じでこうなんかあって、そのキャッチコピーをつけるまでのこのやり取りをファックスでやったのを全部貼ってあって、
あ、で、それ面白そう。
アン A、アン B、アン C とかで、これはあの誰々さんは A が気に入ってました、誰々さんは B が気に入ってました、でも B の方がいいと思うんでみたいな感じのやり取りを全部なんか載せてたから、結構ちっちゃくこうずっと見てるやつなので、ちっちゃい子とかがいたりとか、あとなんか、まあ、結構後ろでね、だから見てるなんかこうみんなじっくり見てると立ち止まるような感じだったんですけど、なんかそういう ちっちゃいというか文字で見たりとかするのもあって面白かったですよ。結構なんか赤裸々にというかお金の話とかも全部書いてあったりして、うん、
それは見てみたい、
うん、あ
れ
面白かった。
ぶっちゃけジブリってそんな知らないんですよ。
うーん、
千と千尋と魔女と
略し方、魔女の宅急便、ね、
あとトトロ、
はいはいはいはい、
と、まあ、もののけ姫か。
あ、でも王道そこまで知ってたら楽しめるんじゃないかな。私もでも
だからそんなな
んだろう、ラピュタ、思い出ポロポロ、
おもひでになってる
やつ、ね、そうそうそう、おもひでポロポロと、あと紅を見たことないですよ、ちゃんと。
俺もあれないんだよな。
え、
面白いの。
男の人はあれが好きっていうよね。
え、嘘。
そうそうそう、男の人はあれがこのかっこいいっていう。
え、豚の話でしょ。
飛べない豚は
飛行艇に乗ってる豚のマルコの話ですよ。
面白い
の。俺昨日見てましたもん、ガナベ。俺が昨日、今日は紅の豚だなと思って。
あれもちゃんとやってたよ。そうだから
面白いんだね、
ラピュタとかもあるし、やっぱ自分が好きで見てたやつは、うん、このポスターの前とかもめっちゃ長くいるよね。
ああ、
これわかる、これわかる、あ、そうなんだみたいな。で、見たことないやつはちょっとやっぱ早足というかスーって出ちゃうのと、
結構知らないですからね。
結構いっぱいあるよね、
おるおり
平成たぬきポンポコとかでしょ。
あそうそうそう、
あなあったね、たぬきポンポコ、
はい、たぬきポンポコ、
あれは幼稚園で見てた思い出がありますね。
なんか内地でなのか分かんない、金曜ロードショーで平成たぬき合戦ポンポコデージあるんだよね。4回ぐらい見た、それで。
どういう話なの。
まあ、タヌキが、まあ、自然破壊で追いやられて、でこう人間に化けて、人間を最初追い出そうとするんだけど結局勝てないってなって、タヌキとして生きるか人間になって人間社会に溶け込むかみたいな、うん、っていう話。なんで笑ってる。
いやどうでもいいね。
いやなんでよ、自分で聞いたんやし。そうそうそうっていうの。
でも一番最初に僕が触れたジブリは紅の豚だったんですよ。
うん、え一番最初にあんな渋いの行く。
だからね、なんかあんま初心者向けじゃないような感じ
っていうのも、だから僕親父が小型機のパイロットやってて、
あそっかそっか、
もう親父がめちゃくちゃ好きでビデオを持ってたんです。だからもう家で見るとしたらこれみたいな。
あそうなのね。
で紅の豚見て、トトロ見て、ラピュタで僕はもうほぼ止まってますね。
あ止まってる、
止まってるとか、一応チロチロってはもののけとか、
私ハウルの動く城の前までは全部見てましたよ。
ハウルの動く城もチラッとは見たけど、そんな印象に残ってないというか。
俺もハウルもポニョも見てねえな。
ポニョは見たな。
ゲド戦記も見てない。
ポニョ見たんじゃない。あの沖縄の怖い話の撮影行く間に監督の車の中でポニョ流れてたさ。
ポニョって言ってるやつ、
ね、そうそうそうそう。私あれ全あれで初めて見た。
あと、いやだ、あれをもう全部見てたわけじゃない。あポニョ、あやっぱ好きなんですねって言ってて、その後って寝てたと思うんで移動中。
でもさ、え何じゃあトムキはもののけも千と千尋もちゃんと見たいの。
ちゃんとというか、一応なんとなくは一回は見ましたぐらいのもう感じです。だからあんまり印象が残ってないというか。
マジであれ、あの二つこそさ、なんあれとトトロ入れてなんかジブリだよなイメージ。
いやでも昔からというか最初から知ってる人はラピュタと風の谷のナウシカとトトロ。
ナウシカも俺あんまりで、魔女の宅急便もガナベで初めて全部見ました。
大人になってから、
はい、
魔女の宅急便、あとでちょっとまあ大人になって、そのぐらいの世代の人が大人になって、もののけ姫とか千と千尋でやっぱちょっとまた映像がもっと綺麗になってたりとか、うん、なんかちょっと大人が分かるというか、この、う
ん
う
ん、
ね、
アニメじゃなくなったもんな。
そうそうそうそう、もう本当に映画になった。なんかちゃんとしたつらあれですけど、
だからその映画になったやつから全然見てなくて、
そうなんか前はね、この魔女の宅急便とかは大人になって見ても面白いけど、うん、子供がやっぱ単純に可愛いとか、トトロみたいな、
あの時のタッチの映画好きなんですよやっぱり。この紅の豚とか、 あともうラピュタが一番僕見たんですけど、
ちょっと幼い感じだよね、うん、今の知ってる絵を知ってたら、
動きのこのコミカルさとかが好きだったな。
あとあれだ、耳をすませば。
わ見てない、カントリーロー、全く見てない。
安田成美ね、
この間
声優をやったのが安田成美ってだけは知ってるの。見たことないけど、
猫の、ね、恩返しとかとつながるやつとか。
あ猫の恩返し
も見てない。バロンとかあれのグッズ、バロン、
バロン、
バロン、
知らないな。
喋りがいのないやつらめ。そうとかを生きながらも見て、だからそういうのを見ながらやって、で最後にオウムの部屋、あんまりね言うとあれだけど、オウムの部屋って言ってもなんかもう、はい、
そのオウムの、
立体のやつがあったりとかして、
虫たちを忠実に再
現して、どっちかっていうと猫バスよりそっちの方に感動してしまった。
あでもだ、俺もそのやっぱこの博覧会やってますっていう、このメディアでもねいっぱい告知してる時の そこに一番あっってなって、
もうすごかったよ。
もうそれとあの飛行船がいっぱい展示されてるとこあるじゃない
ですか。飛行船はでも入り口だから写真撮ったりとか全然できる。
だからあれはちょっと見たいなと思って。
オウムのやつはもうなんかね、
あなんか大人、オウムの目もあれなんです
ね。そうそうそう、大人になってからあなったなと思ったら、ネコバスも面白かったけども、そっちにずっとなんか
何を
その
再現して
リアル、オウムを再現してる、その大きさとかっていうのがすごいなんか綺麗だなと思って、すごかったなあれは。でも外出てからあの物販のところでもうずっとあの加藤さやかと行ったんですけど、もうずっと加藤さやかと30分ぐらいキャッキャしながら、あれも欲しいこれも欲しいってなりながらのバルスです。
女性だね、
バルスバッチですね。
バルスバッチ、バルスバッチはつけてたらダメですよ。
バルスバッチって何なんですか、まず。
バルスってまず聞いてピンとあれ来ないですか。
来ない、何なの。
滅びの呪文ですよ、ですよ。
誰が言うの。
シータとバズー
とバズーがあの飛行石をこうやって2人で持って、
さあ2人はどうするみたいな
って言って
したら、
やめろって
飛行石
って、
僕ねそれ見てないんです
よ、ね、バルスピキャーってなって、あーっつって、
メガ
っていうやつ、
もう分からない。 全然分からない。
ムスカ大佐の
見ろ人がゴミのようだも知らないですか。
見ろ人がゴミのようだも
知らないですか。
うわー知ってるよトトロの。
うわー井上陽水感がすごいから。うわ
ー今なんそんなのあるんだ。バルスっていうの
バルス、滅びだからあの金曜ロードショーとかでラピュタやるとそのバルスを言う時間あの言う時間になるとツイッターがバルスだらけになるっていう。
ツイッターがめちゃくちゃ
バルス、バルス、
はい、
そんなにみんな言いたがるぐらいの言葉なの、
は
い、
言葉も
今でもだからね、このお店オープンするじゃないですか今日暇だなっつってなんかいろいろ他の店も暇かなって見せたら誰かバルスしたとか書いてあったりとか人類滅びたみたいな。
え本当に
めっちゃ暇だな。本当に未だに使いますからね
ドラゴンクエストのさ
あ
の
ナース
のメラとかさ あるでしょ。
ごめんなさい僕もドラクエ全然わかんないですよ。
ホイミとか
僕ドラクエ FF 全然やってない。
私もドラクエわかんないです。
アルプンテとかなんかドラクエの方がなんか
ドラクエやってる人はドラクエの呪文がもう一般常識みたいに喋るじゃないですか、うん、もうこちらはもうバルスです。
俺バルスを知らないもん
な。じゃあシアさんもののけ姫見たんですよね。
見たよ。
もののけ姫 のセリフといえば
もののけ姫のセリフといえば、うん、獅子神やめろみたいなやつだよな。
あー、
お前に線が少ないのかってやつですね。
うん、なんか違う黙れ小僧でしょ。
なんでよ
俺はちゃんと見てないから
黙れ小僧でしょ。
悪役じゃねえんだよ
ここ悪役じゃないじゃないですか。
悪役だろお前黙れ小僧っていうのお前
は違うお前黙れ小僧お前に線が救えるかですよ、
はい、
そうだった
流れそう
黙れ小僧ってあの変な毛虫みたいなのが言うんじゃないんだ
った。違う違う犬
犬
犬いや犬お母ちゃんが言うんだよお母ちゃんが何毛虫みたいな獅子神様。
俺のイメージはなんかあのなあの坂を走っててさサンが、
はいはいはい、
坂を 草むらっぽい 草むらっぽいところバババッと走ってて、
はい、
なんかやめろみたいないうシーンがあるでしょ。
はいはいはいはい、はい、
あのイメージ
人間の中にこう突っ込もうとしてそれを止めるってやつでしょ。
相手が止めるよ。
あの白いやついるじゃないですか
獅子神様。
獅子神
様ちっこいのコロコロなってるやつ。
あ小玉
小玉か、
はい、
あれの顔が僕怖くて、
そ
うもののけ姫がやってる時小学校が中学校ぐらい
アニゾウさんが何言ってるか全然わからんで
みんな興奮してね
こっちはね興奮してるのにそうそうでも
あれが怖くてだから見切れなくてそう
カタカタカタカタカタでしょ。言ってあ物販にあったよもうだから買おうかなと思った。
で今見たら可愛いなこいつって思いますけど当時あの黒三つだけっていうあの顔が怖くて、ね、
ちょっとまあ穴みたいな無表情、
はい、あれがちょっとダメでしたね。
大学生の時に屋久島行ってそのもののけの舞台になってるって言われてるところで屋久島が
獅子神ってあの鹿みたいなやつですよ。
そうそうそうそう
めちゃくちゃ角生えてるで、あいつも怖かったんだよな。だから
苔とかめっちゃやっぱ緑が綺麗なところになんかこあの2、3センチぐらいの小玉の人形を持ってたから、はい、持ってってから 2,3 匹こうやって置いてずっと写真撮ってた。
へ
ーとかそのガイドさんフリーでガイドさんもつけたんですけどガイドさんももののけ姫が好きでこの植物があのシーンの獅子神の足から生えてきたやつだよとかこの場所がもののけ姫のこのシーンのモデルになった場所だよとか
もう 100% やし屋久島は
もうめっちゃ楽しかったですよ。
すごいな。
もう一回行きたいっていう場所、うん、かな。だからで物販のところになんかジブリ名言カルタっていうのがあってもの、
はい、
のけ姫バージョン買ったんですけど普通カルタってあいうえお順で50音全部入ってるじゃないですか、
はい、
あな、はい、なんか赤いなんとかをつけたなんとかみたいなとかじゃないですか。じゃなくて名言なんであが2つあるとか。
ああ
面白い。名言
だから黙れ小僧のだとか
面白い。
だから同じ50この頭文字のやつが2つあるから黙れ小僧のダーだけど取ったら別のかもしれないっていう。
じゃあこれは、何これもののけ姫限定。
私が買ったのはもののけ姫。
あでもじゃあ例えば千と千尋の限定もあるってこと
あった ラピュタかな。ラピュタもあった。
紅の豚ありました。
あ見てないわ。
絶対ないだろ
紅の豚は。でもなさそうじゃない。
あるよ
結構紅の豚って多分さ
紅の豚の名言わかんないですか。
飛べない豚はただの豚だしかわからない。
全然わからない。
美しいっていうセリフあるの知らないですか。
ごめんわかんない。そうそうそうっていうのがあって買ってきた。意外に安かったんですよ。1600円ぐらい
高
え。いや違う、もっとツイッターでちょうど行く前に見かけてたんですよこんなのがあるみたいな。で全然そう知らないで行って見つけてあ意外に安いと思って
逆で遊べそうですね、そのカルタは。この絵札だけで。
さあ、なんでしょうみたいな。ああ、結構難しいのもあるよ。
大喜利できそうだもん、それで。楽しそうだな。買おうかな。
いや、貸すよ、じゃ
あ。ラピュタのやつ買おう。いや、もののけ姫、僕あんま知らないから。
ラピュタ、多分あれじゃないかな。さやかが買ったんじゃないかな。
でもやっぱ一番はなんつってもよ、うん、千と千尋だな。
あー、私もののけの方が好きだな。シアさんモノマネができるからでしょ、うん、あれの
顔なしの、
うん、あのね、だ
千尋千尋、ちょっと待って、下手くそになってる、
下手くそになってるね。
カエルのやつ、
カエルのやつ、
千尋
何様って言うんだっけ。
トト様、ちげえな、
違うな、
ハク様、
千を出せ、千を出せってやつですよね。
なんだよ、千を出せ。
シアさん下手くそになってる。
前うまかったよね。
前もっと似てたのに。
あのね、それをの原型の人の声を今忘れてる。
もうしばらく
思い出しといた後で。
しんとすけのシンがジブリめっちゃ好きなんですよ。
へ、あ、そうなの。
めちゃくちゃ好きなんです。シンが意外じゃないですか。俺も意外だったんですけど、ガラベでそのジブリの作品何個かあるんですけど、うん、流してたらもう本当にナウシカかな、ナウシカかなんか見ててセリフ全部言えるよっつって、
へ、
全部言えるんですよ。
覚えてはいないな。
本当に、
はい、
ずっと、
はい、
覚えてるの。
嘘でしょっつって、いや本当本当っつって、マジで好きだっけよっつって。
なんかさ、
意外と
考えたというか、はい、もうなんか世の中さ、なんとか婚っていっぱいあるじゃないですか。
あ、ありますね。
神社婚とか、うん、図書館婚とか、
うん、いっぱいあります
よ。ジブリとかなんかちょっとコアというか、うん、ジブリ好きな人って好きじゃないですか。
うんうんうん、
こんなので盛り上がれる人がいいなと思って、バルスに反応する人みたいな、
あ、
こんなことでキャッキャし一緒にしてくれる人がいいなと思って、なんか冷たい目で見ないで。
ああ、なるほどね。
そうそう、だからこんな、
ああ、どこへ行くというのだねっつって。こっちがトイレ行こうとしたら、
ちょっと面倒くさそうだな。 その
そう、それはちょっと面倒くさそうだけど。
でもありと思いますけどもね、ジブリコンね。
そうそうそう、ジブリコン。
なんかこのテーブルもさ、その普通だったら松とかさ、
うん、
結婚式だったらあの天空の人ラピュタとか、
そうそう、ラピュタが好きな人が30分ぐらい、じゃあここでラピュタについて語りましょうみたいな感じで話して、多分ディープな人とそんなにディープじゃないけど好きで来たっていう人いるじゃないですか、がハマるかどうかはまた別じゃないですか。
多分ね、本当にね、ディープじゃない人はね、多分ね、申し訳なくなってくるはずよ。
あ、そうだから、でもそれを許せるかどうかもまた、
ね、あ、まあまあそうだよ ね、
なんかね、なんか、そんなことしか知らないんですかって言った時点で、あ、この人ないなとかってなるし、なんか、うん、あ、じゃあ教えますよ、一緒に今度見ましょうってなるんだったら、あ、この人いいなってなるのかもしれないし。
だってもう次一緒に見るときってお家しかないからな。
まあでもそうですよね、 DVD 借りてとかですもんね、うん、
すげえよ、
俺 DVD 持ってんだよっつって、
展開早いぞ、展開早いぞ、次会うときはお家だぜ。
そうだからなんか、まあ、だからそういう風な見方もできるのかなと思って。あ、いやだってね、どうしても好きだけど相入れない部分とかもあるかもしれない、うん、
ありますからね。
同じアニメ好きでも、うん、このキャラクターが好き、このキャラクターが、うん、好きで、なんかはみたいな、
う
ん、
いやでもジブリ史上一番いい男はもうラピュタのパズーですからね。
あいつ
はもう女性ファーストですから。
親方様が
パズーも知らねえ。
どうする、上から人が降ってきたら。
だって人あ、上から人降ってきて捕まえようとして肉団子持ってるのを思い出して、あーって置いて捕まえるじゃないですか。でグーンと重くなって一回横にトンって置いて、親方に呼ばれて、はいっつって戻ろうとしたけど、ちっちゃい自分のハッピーみたいなベストをファサってかけてから置いていくんですよ。全然意味ないことだなみたいなのとか。あと飛行石つけて見てっつって飛び降りてドカーンって落ちた、上から落ちてきたシートをボーンって
受け止める。
5メートル上くらいから落ちてくる女性。
食パン半分分けてあげるんですよ。
え、アンパンマンの話か。
違う、
じゃないですよ。朝ごはん作って
とか、
パズー食べるっつって。
え、これ何、風の谷の直しかに出
る人。ラピュタ立てば、
ラピュタ。
パズー
全然ー、あのあれか、あの39の鉄郎みたいなやつだろ。
だ、声は田中真由美さんじゃなかった。あ、違うか、あの
顔がちょっと似てるよね。鉄郎っぽい顔
似てます
ね。ちなみにシータの声はあれですよ、ドラミちゃんですよ。
ドラミちゃんとクリリン、
ドラミちゃんと
クリリンだ。ルフィと同じ声、田中真由美さん
だよ。
合ってる。
田中真由美さんと、ごめんなさい、ドラミちゃんの声が分かんないけど、それを聞いてからラピュタ見ると、デジなんかもう耳閉じると、もうクリリンとドラミちゃんが喋ってる
ようにしか聞こえない。いや、今で言えばだからルフィですよ、まあ、ルフィだって思っちゃう。
はい、もうね、いろいろあるだね、もう面白い、
ね、だからもう
ぜひぜひ、なんかいつも9月8日までだったかな、はい、全然楽しみに
結構ありますので、はい、ぜひ 俺も行きたいな。
いいよ、はい、というわけでもう一回行きたいな、
一旦 CM、行きまして、全然ツイキャス拾ってなかったので、
はい、ごめんなさい、
またツイキャス拾っていきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 那覇
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、7月25日木曜日17時40分41分になろうとしてます。木曜日ジンチャンプレットやります。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってますね、はい、ありがとうございます。オリトマさん、ちっちこと眠りめめさん、ヒカルさん、山梨県ラジオネームヒカルですということで、スイッチブレイドさん、ありがとうございます。とマンダイさんも来てますね、ありがとうございます。ちちこと眠りめめさん、真空パック
先ほど
パンツの話ね、
パンツの話、オリトマさんの、ボクサーパンツかな、私が10年ぐらいつってたから、もっと前からあるよ。ちなみにメンズワコール履いてたって。へえ、すげえ、絶対高いやつさ。
全然わからんな。
キューグシカシの俺さんもいますね、ありがとうございます。
ちなみに歩いてきたそうです。
いいね。アニゾーさん、股間が痒いから休んだのかと。
まあ近いですわ。
あ、そうなんだ、うん、はい。スイッチブレイドさん、紅の豚、天空の下城ラピュタ、うん、耳すん、あ、こっちか、耳をすませばの雫役は本名陽子さん、本名陽子さんす、あ、違う、
僕が間違ったんかな、あれ、耳をすませばじゃなくて、あれ、思い出ポロポロかな、安田成美さんが言ってたのは
かな、
まあ、ごめんなさい、
声優さんの名前全然覚えないんだよな。とんこつ中さん、帰宅ということで、おかえりください。スイッチブレードさん、ジブリカルタ、アマゾンで販売してますよと。
とんこ
つ中さん、荒垣さん、パルコ行った、
パルコ行ってない、
まだ行ってない。私なんかで深夜さんがパルコ行ったっていう会話をしたような気がして、これがまた夢なのか現実なのかをさっき聞こうと思ってたんだ。
行ってないですね。
行ってないですか。
セブンイレブンへ行きました。
おお、私まだ行ってないっすね。新都心のセブンイレブンにこの前行こうと思ったら、なんか警備員さんにすげえこうなんか腕回されて、でそっち行ったらなんかまたもなんていうの、近づいてきたから窓開けたら、もうあっちの方から並んでるんで、ぐるっと回って、あの最後尾についてくださいって言われたんで、あ、いいです、大丈夫です、ありがとうございます。
今日でも僕新都心じゃない、今日じゃね、行った時もうかなり空いてました。
空いてました。
ただもう商品がないね。あ、
届いてないのかな。
一回行ったわ。
いや多分朝さ超いっぱい入って、
なるほどなるほど、
俺がやったのが夕方ぐらいだったんだけど、全然なかったですよ。
まあ多分ご飯時間とかじゃなければ空いてるのかな。スイッチブレードさん、魔女の宅急便の主人公の声を高山みなみさんがやってますと、これ魔女の宅急便って大人になってから見たらだいぶ変わりますよね。
だ、僕はもともと見たことがなかったんで、
なんかこの
こんな話だったんだ、
トンボっていう男の子がいるんだけど、
はい、
メガネのね、
そうそうそう、そこがなんかちょっとこうだらしなかったりとかするんだけど、また大人になってみるとだいぶ違ったりとか、結構
俺一回しか見てんから
よ、面白い
です。なんかでも一回映画化されてたよね、実写化、
あ、されてますね、うん、やってたやってた。
へ
とかいろいろありますよね。大城熊さん、うん、僕は長い号のバイオレンスジャックコンがいいな。
わかんない。
バイオレンスジャックコン、
漫画かな。
長い号ってデビルマン書いてる、
ね、そう、デビルマンとか書いてる方ですよ。
これをこの漫画が好きな人集まれっつって集まって婚活パーティーやるの。
もうめっちゃ熱いのがいいやつ、だって映画熱いもんね、こんな感じがいい
わけ。昔ね、長い号の漫画で、うんうん、全然メジャーじゃないやつが家にあったんですよ、漫画が。何だったかな、タイトル忘れたんですけど。
忘れたんかーい。
なんか男なんですけど、うん、女子校かどっかに行くんですよ確か。
ほうほうほう。
でちょっと長い号の作品ってその漫画で、うん、その当時はまだそんなになんていうんですか、描写がはっきりしてないというか、うんうんうん、当時の漫画なんで、おっぱいとか普通に書いてあったりとかして、それ見てふんふん言ってたんですけど、うんうん、小学生ぐらいの時に。でもこれって気づいたら長い号だなと思って、主人公の顔がデビルマンと一緒なんですよ。
あら、何の漫画
なんですか。いや、なんてタイトルだったかな、あれ、女と男みたいなそんな感じのやつだった気がするんだよな。そのイメージがあって、デビルマンと全然違うんです。学園ものの話なんです。
だって長い号でデビルマンとか、ああいうちょっとなんか変なのが多いんだよ、
アクション系のやつが多いですもんね、うん。
はい、メール来てます。
はい、
はい、さいつともです、
うん、はい、さい、
昨日でオリンピックまで1年となり、
そうなんだ、
そうですね、言ってましたね、
それに合わせて100円記念硬貨が出ましたね。
出てましたね。
昨日は1人1200円まででしたが、今日は何枚でも両替ができるので朝から銀行に両替しに結構来ていたそうです。僕も銀行に行って両替に行ったら、あと2枚ですが両替しますかと聞かれ、2枚でも両替をしました。そしてまた違う銀行に行ったら、もう記念硬貨はないって、うん、3人さんは持ってますかということ。
持ってです。
私も持ってないな。
SNS で確認はしたんですけど、うん、あれ SNS での情報知らんかったら、なんだこれはって多分言う人いるんじゃないかなっていうぐらい初めて見た。
なんかそんなに大々的に記念硬貨発売しますみたいなやってる？
やってない。
いや、わかるんですよ。僕も昨日 SNS で交換してきましたのやつ見て、
あ、そうそうそうそう、
こんなのあるんだって。
なんかもっと特別な記念硬貨なのかなと思った。
多分俺らも知らない間に財布に入ってて、知らない間に使ってる感じだはずな。
今後多分それがあるとは思います。
ね、うん、昔のはおばあちゃんからもらったりとかしましたよ。これあの前の東京オリンピックの記念硬貨だから、あの大事に持っときなさいみたいな感じで。でも結構ね、多分出回ってるから、そんな価値がすごい上がるとかそういうんではないとは思うんですけど、だんだん使っちゃうんだろうね。なんか記念硬貨とか使います？持ってます？
持ってない。
私もダメな、なんかダメっていうか、
なんか別にないな。
すげえ。ごめんなさい、今あのツイキャスで、うん、魔女の宅急便の主人公の声を、うん、高山みなみさん、うん、でトンボは山口勝平さんがやってると、
うん、高山みなみさんって誰の声？
コナン。
ああ、
で山口勝平はあの工藤新一の声やってるんで。
あ、じゃあ子供と大人で喋ってるんだ。
面白
い。本人同士というか。
そうだから面白いと思って。
山口勝平さんってウソップでしょ？
ウソップ
ルフィの。
そう、あとマジックカイト。
知らないです。
あ、
マジックカイトのあのあれ、
工藤新一さんと同じ声って
こと？同じ声です。
吉野さんがポート
か、
ウソップの声の人ですよ。
群馬の兄蔵さん、銀行に行ったらポスターが貼ってあって、その時初めて知ったと。まあ、記念硬貨ですね。今は興味ないな、昔は好きだったけどということで、私なんか大事に取っとけないんだろうな、多分こういうコレクションケースみたいなのに入っとかないと。
ああ、もうケースに使う、まあ、
もう最初から。そう
もう取っとく手で、
財布なんかとかに入れといたら大事にできないタイプなんだよね、こういうの。
頑張って1ヶ月ぐらい持たしたことあるけど、もう金ねえから使うしかねえなって使っちゃって。
切ないな。タバコ代になったんだろうな。
小学校の時とかはそれで使ってたな、普通に。
ギザ銃とかさ、
うん、
昔はなんかね、ちょっと取っとこうかなと思って取っといたけど、使っちゃうね。
使っちゃうけど、一応でもそういうのなんかやっぱみんな好きじゃないですか。
使うけど、なんかこう箱とかによくなんか小銭を入れとくわけよ、
うん、
でその中に結構入ってる、うん、ギザ銃が、みんなやっぱ使うから、なんだ、普通に回ってくるもんなんだなっていう。
でも意外にちゃんとネットで調べたら、昭和何年のやつは300円で売れるとか意外にあるんだよね。
ありますね。なんかこの年は作った数が少ないとか、うんうん、いろいろあるみたい
ですね。意外にあるからね。
流通数が少ないとかね。
とんこつ中さんからツイキャスで、うん、新垣さん、会った時冷たかったやん。
会った時
なんだっけな。
パルコで。
いや、オゼノを見に行った時かな。
あ、結婚式だ。
あ、そうだそうだ、キャさんの披露宴の時だ。
そうだ、ヒートにそれ言われたんだけど、いや俺は全然、俺もあのトンコツさん言いましたけど、僕結構人見知りなんですよ。だ、結婚式場で多分会ったって言って。
そう
ヒートがそんなこと言ってたんだよね。
言った
なんかね、
多分なんかあったんだけど、私なんかしたかなみたいな感じだったから、いや多分単純に人見知りだと思います。70回会わないと多分優しくはしてくれないです
って。あ、そうなんですか。あ、そんな冷たく感じました。あら、そうな
の。もうだからあれじゃないですか、こうラジオでこのやり取りしてるから、なんかそのノリで、おー、しおさんみたいな、荒垣さんって言ったら、なんかお疲れ様でした。
いざ目の当たりになると、しやさんは人見知りしちゃうっていう。
そう
で、前もあれですよね、その水餃子をあげた時も空海で働いてたから。
そう
しかも空海で働いてる時、そんなに愛想良くないですかね、しやさん。
いや、だそんなにがっつり絡む感じじゃないじゃないですか、
うん、もう
空海でも。
なんかね、渡すのもちょっと恥ずかしいのよ。あげるのはいいけど、なんかほら、
だって秋山が行ってもあれですよ、なんかカウンターとかで食べてたら、背中コンって叩いて、うんって言ったら、なんか春巻きトンって置いてから、そのまま立ち去るみたいな。
じゃあなんかね、いや、ありがとうございますっていうこのくだりがちょっと恥ずかしいのよ。 そんなつもりじゃない
でも出したい、でも出したい、
そんなつもりじゃない、
渋い、渋い男を演じちゃうもん。
来てるからありがとうねって意味で出すけど、うん、で一度こんなって出したっていうのをやると、うん、もう例えば誰か来た時に出さなかったってなると、うん、あれ他の人に出してるはずなのになんでってなるの、
トコシュさんには出してるよ、私には出さないのかと、
おかしなことになるから、
選んでるのかお前はと、
そうそうなるから、もう、ね、うん、もういやもう本当に、いやもうそんなんじゃなくて食べてくださいって感じです。
秋山前にあのトコシュさんがバイト先に来た時に、うん、私が先に気づいてから、うん、でこうなんかあの食券だったんで、食券で買ってるとこの横にこうやって張り付いてから、うん、何くんすか何くんすかってずっと言って
怖いよそれは気づいてんかったら
結構パルコに今いるけど、いるって知らないでパルコに来てフードコートの前をこう通るときに、うん、おいヒートみたいなとか、まあ、知ってて来てくれる人もいますけど、隣がイベントスペースだから結構なんかおーいみたいな。
じゃあパルコも行かんとな。
まあでもまだライカも行ってないからね、シャーさん、
うん、
ライカも行かんと。パルコ昨日かな初めてなんかちゃんと回ったな。
パルコまだ行ってないな。
今日帰りよバイトだったけど4時半あ違うな、4時ぐらいに出た時に駐車場が 70% だった。
でももう結構落ち着いてるんじゃない。
あもう全然落ち着いてる。なんかな、夏休み入ったから入るからどんなかなと思ったんですけど、そこまでですね。
この上の映画館っていうのはその新しいやつでしょ。どうですか、どうなんですかね。
結構いや行ってないけど、でもまあ聞きはしますけど、試写会とかもあっちでやってるみたいなんで、
うん、
でも私多分あんま 4D 得意じゃないんだよな、酔っちゃうから。アニゾーさん中城ってんで明太子食べ放題したいと言ってきてください。
ういう
あバイト先いろいろあるんだけど、ああの中城店で300円で明太子食べ放題とカレーかな、カレー種類食べ放題を8月1日からやるって。
え300円、
あのあれですよ、普通のご飯をちゃんと頼んでそれプラス300円でやりますよって言って、社長がツイッターでつぶやいてて、私がそれをリツイートして行きたいけど、もう中城店の店長が、私もともと上司だったんですよ、前のバイト先の時の店長で、の方が中城行ってるから、いやでも行きづらいなみたいな感じで書いたら、社長がおいでよっつって、明太子一粒食べて300円払ってってって言うから、一粒取る方が難しいですっていう話を、そうそうそう、
豚骨臭さんがすぐ明太子っていうリアクションが来ました。
いやいやあれでしょ、あの九州福岡出身でしょ豚骨臭さん。
おかわりできるんでしたっけ。
おかわりできるはず。ご飯おかわり自由はそのままじゃないかな、だからおかわり自由で、
だそれだったらいいなと思いますけどね、うん、めち
ゃくちゃ普通にね、おかずも食べて、うん、明太子も食べ放題してカレーもかけてみたいな、
チキン南蛮のソースにも明太子混ぜてみたいなこともできるし、もう
できるんじゃない。
明太タルタルみたいな。
あちなみに秋山来週あれですよ、あの福岡行くんで、木曜日ちゃんといますよ、木曜日ちゃんと帰ってきてるから。
いいな。
え何日から30、
31、一泊二日です。レミゼ見に行ってくる。
あどこ行くの、もう決めた。
うんと前になんか大城熊さんがかよりジャワーでなんかそれこそさっきの明太子の話じゃないけど、なんか美味しい明太子屋さんがあるっていうので、まあ、全然調べてないですけど行けたらなっていうのと、なんかね今太宰府天満宮にひたすら行きたいんですよね。だからなんかちょっと行ってこい、調べて行ってこようかなと思って。
修学旅行で行く。
そうそう、だからちょっとなんか
多少だから
拝みたい。
拝みたい。
あじゃあ学業のでもあるですね。
そうそうそう、なんかちょっとこうね拝みたいので、梅ヶ江餅食べてこようかなと思ってます。
懐かしい。
梅ヶ江餅、
楽しんできてください。
レミゼ見てきますね。
何か待ってます
ね。かっちゃん、あうまかっちゃん、あと一袋私食べてるよ。おいしいおいしい。
あと
食べた、
うん、
食べた。
3袋ありますよ。
あと一袋、高菜を最後に取っといてるんだけど、なかなかあれを食べる。
美味しいでしょ。
通常のやつすぐ食べましたよ。
あんまそんな臭くない、
うんうん、そうですよ、
うん、美味しかった。
うまかっちゃんは本当に美味しいよ、
うん、
うまいんですから。
うまかっちゃんでいい。
うまかっちゃん、
あ、ちょちょちょ、お土産私も。
えは
なんでなんで喜んでるさ今。
いやいや、それはもう今まだあるから別のですよっていう。
来週までに3袋ぐらい食べきるでしょ。
いや食べきらない。だって前回もらってからまだ僕2袋しか手つけてない。
じゃあ高菜味が多かったから普通の買ってくる。
いや普通のは別にその辺で買えるんで大丈夫です。
いやいや、それ信也さんに言ってくれ。
必ず別のやつ
にお願いします。長沢長なんとかラーメンっていうのが有名なん
で。いや信也さんはリクエストする権利ないでしょ。自分で行ってうまかっちゃん買ってきたんだから。
アニゾーさん、うまかっちゃん沖縄にありそうだけどねじゃなくて、あるんですよ。
全国に普通にあります。
普通に売ってます。スーパーに売ってます。
はい、トンコシューさん、私来月だよと。
まあ、でもあので気をつけてくださいよ。女性への一人旅ですか、これは。
一人旅、まあ、夜は出歩かないんで大丈夫です、うん、はい、楽しんできます、は
い、さあ言ったらもうお時間でございますよ。
あ、はい、おはゆびさんかな、はい、あえ 嘘でしょ、刑事アジです、記念硬貨ゲットしましたって来たけど。
いや嘘でしょ。
あでもあれだな、ご本指さんじゃない、誰のメアドだろう。え本当にケージアジさん、まさかや。まさかや。怖い怖い、
緊張するな。
アニゾーさん、長浜ラーメンのことって来ましたね、これかな、シンプル。まあいいや、あ
長浜とかも一緒
です。はい、ということで楽しんできます、行ってきます。
はい、というわけで、はい、明後日もオリジンライブでございますけども、うん、いつも通り18時半開場、19時開演となっております。今回、ボル280となっておりますので、ぜひまたテンブスに、遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。今月はショートコントを久しぶりに、うん、しかもいつもより多い9本ぐらいバーンってみんなでやりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで以上でございます。皆さんたくさんツイキャスメールもありがとうございました。また来週お会いしましょう。この後リハーサル行ってきます。トモキと、
はい、荒川慎也と、
はい、劇団アズから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。